おはようございます。ただいまより2023年8月20日第3礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を整えましょう。それでは賛美歌176番を持って神様を賛美いたしましょう。馴染みがない曲ですので、一度メロディーを聴いてから1番から5番まで賛美しましょう。ご起立ください。では司会者がお祈りします。心を合わせてください。愛する天のお父様、今朝もこの会堂で またオンラインを通してキリストの体である教会につながるお一人お一人とともに神であるあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。過ぎる週間はお盆期間でもあり、帰省して久しぶりにご家族に会われたり出かけたりと楽しい時を過ごしたり、またご遺族を偲んでお墓参りにといつもとは違う時間を過ごらされた方、また普段通りに仕事や学びにと忙しくされていた方も、また病の中にいて苦しんでいる方や愛するご家族との悲しい別れを経験された方もおられます。神様、お一人の置かれた状況、また私たちの心の状態もすべてご存知ですから、この礼拝を通してあなたの御言葉から一人一人に必要な慰めと励ましを お与えください。また8月は世界平和月間であり、礼拝でも世界宣教地を覚え、同じ神様を信じる者が多くいること、また戦争や迫害から命の危険を脅かされている国も多いことに心を痛め、また神様に祈りを捧げました。またこの日本でも78年前に行われた広島長崎の原爆、敗戦記念日など過去の戦争を覚えて、戦争を二度とあってはいけないと強く思わされる時です。しかし私たちの心の中には、自分中心で自分が正しいと自分の思いを握り、また自分の思い通りにしようと神様に従わない罪を持っています。旧約の時代から神様は罪を犯した私たち人間を何度も何度も神様に立ち返るように語りかけています。今朝はエレミア書を通して神様の御心をお語りください。堅くなな私たちの心を開き、神様の声に聞き従い、素直に悔い改めることができるように導いてください。神様がまず私たちを愛してくださり、どんなに私たちが罪を犯そうとも何度でも許してくださり、神様との交わりを回復するようにとイエス様を送ってくださり、私たちの十字架を追ってくださいました。いつも共におられるようにと聖霊を使わせてくださり、救われた私たちだけではなく、すべての人を救いへと導きたいと願っておられます。神様のその恵み、その熱心に感謝し、今朝もお一人お一人とあなたの御前に出て礼拝を捧げます。どうぞ御言葉によって私たちを養い、御心を知るものとさせてください。この祈りを私たちの尊い救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目にある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。ご着席ください。
それでは、本日の御言葉をお読みいたします。本日は、旧約聖書のエレミア書の5章1節から31節です。旧約聖書5章1節から31節。新改訳2017ですと1293ページにあります。それでは、お読みいたします。エルサレムの通りを行き巡り、さあ見て知るがよい。その広場を探し回って、もしも誰か公正を行う真実を求める者を見つけたなら、私はエルサレムを許そう。彼らが主は生きておられると言うからこそ、彼らの誓いは偽りなのだ。主よ、あなたの目は真実に届かないのでしょうか。あなたが彼らを撃たれたのに、彼らは痛みはしませんでした。立ち滅ぼそうとされたのに、彼らは懲らしめを受けることを拒みました。彼らは顔を 岩よりも固くして立ち返ることを拒みました。私は思った。彼らは卑しい者たちに過ぎない。しかも愚かだ。主の道も自分の神の裁きも知らない。だから身分の高い者たちのところへ行って、その人たちと語ろう。彼らなら主の道も自分の神の裁きも知っているからと。ところが彼らも皆くびきを砕き、枷を断ち切っていた。そのため森の獅子が彼らを殺し、荒れた地の狼が彼らを荒らす。雹が彼らの町々を伺い、町から出る者を皆かみ臭く、彼らは背くことが多く、その背信が凄まじいからだ。これではどうしてあなたを許すことができるだろうか。あなたの子らは私を捨て、神でない者によって誓っていた。私が彼らを満ち足らせると彼らは貫通し、従女の家で身を傷つけた。彼らは肥え太って盛りのついた馬のように、それぞれ隣の妻を慕っていななく。これらについて私が罰しないだろうか。主の言葉。このような国に私が復讐しないだろうか。ブドウ畑の石垣に登り、それを潰せ。ただ根絶やしにしてはならない。そのつるを除け。それらは主のものではないからだ。実にイスラエルの家とユダの家はことごとく私を裏切った。主の言葉。彼らは主を否定してこう言った。主は何もしない。災いは私たちを襲わない。剣も飢饉も私たちは見ない。と。預言者たちは風になり、彼らのうちに御言葉はない。彼らはそのようにされればよい。それゆえ万軍の神主はこう言われる。あなた方がこのようなことを言ったので、見よ、私はあなたの口にある私の言葉を火とする。この民は焚き火となり、火は彼らを焼き尽くす。イスラエルの家よ、見よ、私はあなた方を攻めるために遠くの地から一つの国を来させる。主の言葉。それは古くからある国、昔からある国。その言語をあなたは知らず、何を話しているのか聞き取れない国。その矢筒は開いた墓のよう。彼らは皆勇士たち。彼らはあなたの収穫とパンを喰らい、あなたの息子と娘を喰らい、羊の群れと牛の群れを喰らい、ブドウとイチジクを喰らい、あなたがより頼む城壁のある町々を剣で打ち破る。しかしその日にも、主の言葉、私はあなた方を滅ぼし尽くすことはない。我々の神主は何の報いとしてこれらすべてのことを私たちにしたのかと尋ねられたら、あなたは彼らにこう言え。あなた方が私を捨て、自分の地で異国の神々に仕えたように、あなた方は自分の地ではない地で他国の人に仕えるようになる。ヤコブの家にこれを告げ、ユダに言い聞かせよ。さあこれを聞け、愚かで思慮のない民よ。彼らは目があっても見ることがなく、耳があっても聞くことがない。あなた方は私を恐れないのか。主の言葉。私の前で震えないのか。私は砂浜を海の境とした。それは永遠の境界で越えることはできない。波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない。しかしこの民には強情で逆らう心があった。それで彼らは離れていった。彼らは心の中でさえこう言わなかった。さあ私たちの神、主を恐れよう。主は大雨を、初めの雨と後の雨を時にかなって与え、借り入れのために定められた数週を守ってくださると。あなた方の咎がこれを追いやり、あなた方の罪がこの良いものを拒んだのだ。それは我が民のうちに悪しき者たちがいるからだ。彼らは野鳥を捕る者のように待ち伏せし、罠を仕掛けて人々を捕らえる。砦でいっぱいの鳥かごのように彼らの家は欺きで満ちている。だから彼らは大いなる者となり、富む者となる。彼らは超えて艶やかになり、悪事において限りがない。孤児のために正しい裁きをして、幸いを見させることをせず、貧しい人々の権利を擁護しない。これらに対して私が罰しないだろうか。主の言葉。このような国に私が復讐しないだろうか。荒廃とおぞましいことがこの地に起こっている。 預言者は偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治め、私の民はそれを愛している。結局あなた方はどうするつもりなのか。本日共にお読みするエレミア書5章は、一貫してイスラエルは罰せられるべきかどうかという問いを追求しています。もちろん罰せられるべきであるというのが答えであります。その理由は人にも分かるものであり、アーメンと言えるような内容です。しかしそれは他人事だから簡単に言えるという面があります。いざ私たちが同じであると言われて罰せられたならば、イスラエルの民と同様、我々の神主は何の報いとしてこれらすべてのことを私たちにしたのかと抗議するのではないでしょうか。罪というのはそれに陥っている人にはわからないものなのであります。私たちはエレミア書を正しく読むのであれば、それが自分たちも言われる可能性があると思っていなければなりません。一節お読みいたします。エルサレムの通りを行き巡り、さあ見て知るがよい、その広場を探し回って、もしも誰か公正を行う真実を求める者を見つけたなら、私はエルサレムを許そう。神の命令は預言者エレミアだけでなく、その預言の言葉を聞いた者に向けられていたようです。冒頭の行き巡り、さあ見て知るがよいは、言語においては複数形の命令であり、エレミア個人だけにではなく複数の人に向けられています。この言葉を聞いた者は、会った者一人一人にじっくりと向き合い、その人はどのような人なのかを知ることが求められています。探した結果として、そこに公正を行い真実を求める人が一人でもいたのであれば、エルサレムを許すということが語られています。ここで言われる許すですが、これは全員の罪を許すということではなく、罰をすぐに与えることはやめるということです。神は一人でも真実を求める人がいれば、その町はまだ希望があるとみなしたのです。続く箇所を見ますと、そのような人はいなかったということがわかりますが、それは意識して人の行いを見ていればわかることでありました。しかし民は立ちが悪く、民の状態を見定めるのは簡単ではありませんでした。民は自分たちが清いものであるかのように偽っていただけでなく、実際に自分たちが清いと確信していました。つまり偽善的だったのです。そのような偽善に騙されないよう神は注意を促します。二節を読みいたします。彼らが主は生きておられると言うからこそ、彼らの誓いは偽りなのだ。イスラエルにおいては誓うときに、主は生きておられるという言葉を言ってから誓うことにより、神の名によって誓う習慣がありました。現代でいう神に誓って何々という言い方と似ています。ここで言われているのは、主は生きておられると言っていること自体が誓いが偽りだという証拠であるということではなく、偽りに満ちた人があえて主は生きておられると言うのであれば、その誓いは偽りであるということが明瞭であるということであります。よって最も真実を語ることが求められるときにさえ、それができていない民の姿がそこにあったのです。神を意識していても偽りが口から出てくるのです。口先では立派なことを言っていたようですが、内実が伴っていない、謙遜さもない下品な信者の姿であります。当然そこには救いはありません。彼らはもはや未信者よりもモラルがなかったのではないでしょうか。私たちも同様に、神を信じていると口で言うのであれば、良い実を結んでいなければなりません。それにしても民は、もし意識的に真実を語ろうとしてもそれができないのであれば、 そこに希望はあるのでしょうか。3節を読みいたします。主よ、あなたの目は真実に届かないのでしょうか。あなたが彼らを打たれたのに彼らは痛みもしませんでした。立ち滅ぼそうとされたのに彼らは懲らしめを受けることを拒みました。彼らは顔を岩よりも固くして立ち返ることを拒みました。この言葉はエレミアが真実を求める人を探した後でしょうか。神に偽りが見抜けないのかかのように振る舞う民を念頭に、主よ、あなたの目は真実に届かないのでしょうかとエレミアは問います。答えはもちろん届きますです。神の前で偽善は通用しません。したがって神の審判はすべて正しいのであります。ところが実態はさらに深刻であったということをエレミアは見透かしていました。神は偽善的な民を正そうと彼らを懲らしめたにもかかわらず、それをすべて無視していたというのです。自分たちは正しいと思い込んでいたからです。そんな民に果たして許しの道は残っているのでしょうか。エレミアはまだ若くて全員が神に背いているはずがないと思っていたようです。それは自分の仲間だと思っていた人たちがそこにはいたからです。4節から5節お読みいたします。私は思った。彼らは卑しい者たちに過ぎない。しかも愚かだ。主の道も自分の神の裁きも知らない。だから身分の高い者たちのところへ行ってその人たちと語ろう。彼らなら主の道も自分の神の裁きも知っているからと。ところが彼らも皆首輝を砕き枷を断ち切っていた。エレミアは希望がまだ残っていると思われるものが思いつく限り、エルサレムに真実を求める者がいないのかという問いを追求し続けます。しかし追求すれば追求するほどに神の裁きが正しかったということが証明されるばかりだったのであります。別の視点から申し上げますと、神がこれまでどれほど忍耐強くエルサレムを罰せずに民の立ち返りを待っていたのかということが明らかになったという言い方もできます。それにもかかわらず民は自分たちが裁かれようとしているとは全く考えていませんでした。神が人を罰するのはけしからんという声が現代においても聞こえてくるのですが、問題はむしろ心が偽りに満ちた結果、自分が裁きの対象となりうるということが分からなくなった状態に人間はなりうるという点であります。あえてそのような人の特徴を述べるのであれば、それはたくましさであります。3節では顔を岩よりも固くする、そういう形でその強さが現れます。5節においては首輝きを砕き枷を断ち切る、その姿が強さであります。彼らは全く神を恐れていません。その結果、民の上に神の守りはなくなります。6節お読みいたします。そのため森の獅子が彼らを殺し、荒れた地の狼が彼らを荒らす。雹が彼らの町々を伺い、町から出る者を皆噛み裂く。彼らは背くことが多く、その背信が凄まじいからだ。ここで語っているのは4節から5節と同様にエレミアなのか、7節以降と同様神であるのかはっきりしません。新改訳では7節から鍵括弧があり、そこから神の言葉が始まるかのようになっていますが、鍵括弧は原文にはありません。このような曖昧さはエレミア書においてよく見られます。しかし誰が語っているのかという視点自体間違っているのかもしれません。エルサレムを生き巡り、その背信の実態に気づいた預言者エレミアは神の思いを理解するようになり、もはやエレミアの思いと神の思いは区別できません。たとえこれはエレミアが言ったことであったとしても、 神はそれにアーメン、その通りと言って同意したのではないでしょうか。7節から9節を読みいたします。これではどうしてあなたを許すことができるだろうか。あなたの子らは私を捨て、神でないものによって誓っていた。私が彼らを満ち足らせると彼らは貫通し、遊女の家で身を傷つけた。彼らは肥え太って盛りのついた馬のように、それぞれ隣の妻を慕っていく、慕っていななく。これらについて私が罰しないだろうか。主の言葉。このような国に私が復讐しないだろうか。神はエルサレムを許すことができるのか。許すことを考えれば考えるほど怒るべき事実が思い出されたのであります。実に神は裏切られても民に祝福を与え続け、満たし続けたのです。しかしそれで民は立ち返ろうとは考えず、かえってその不遜な態度を助長するばかりでありました。その結果、我慢の限界が来て怒りの時が来ようとしていたのであります。ここで一点だけ分かりにくい点がありますので、解説を加えておきます。7節後半の彼らは貫通し遊女の家で身を傷つけたは、文字通りの売春を指すのか、偶像礼拝を指すのか、議論があるところです。旧約聖書においては偶像礼拝が不倫に例えられることはよくあります。特にこの頃、カナンの神であるバールを礼拝していたことが問題となっていましたが、バール礼拝には性的な儀式が伴っていた可能性があり、実際には偶像礼拝と売春が区別できないほどの状態であったかもしれません。ただし民はバール礼拝をしているという意識はなかった可能性があります。実際にエレミア2章では、私は汚れていない、バールの神々に従わなかったと訴える民の姿があります。気づいたらイスラエルの礼拝が形式的にしか残っておらず、内実的にはバール礼拝となっていたということではないかと思われるのです。7節では、あなたの子らは私を捨てたと神は宣言していますが、イスラエルは捨てていないと思っていたのであります。10節から11節を読みいたします。ブドウ畑の石垣に登り、それを潰せ、ただ根絶やしにしてはならない。その鶴を除け、それは主のものではないからだ。実にイスラエルの家とユダの家はことごとく私を裏切った。主の言葉。イスラエルのブドウ畑は山の斜面にあって、それらは石垣を使って棚田になっていました。その石垣を潰し、ブドウの木のつるを除くようにという命令があります。それはエルサレムが一度滅びるということであります。崩された石垣の最中に、ただブドウの木の幹だけが残った姿を想像していただけますと、これからイスラエルに起きようとしていたことが分かりやすいのではないでしょうか。それは民が神を裏切った結果でしかありません。しかしブドウの木というものは、つるを切っても根絶やしにしない限り、つるはまた伸びてくるものです。つまりここで言われる根絶やしにしないということは、ブドウの木に例えられているイスラエルの次の世代にはイスラエルを再建することが許されているということです。続けて12節から13節を読みいたします。彼らは主を否定してこう言った。主は何もしない、災いは私たちを襲わない、剣も飢饉も私たちは見ないと。預言者たちは風になり、彼らのうちに御言葉はない。彼らはそのようにされればよい。イスラエルは罰せられるべきなのかという問いを追求していくと、なぜイスラエルに希望がないのかということがよくわかる事実が浮上してきます。それは真の預言者が語る主の言葉を否定していたからです。災いが来ると預言しても、それはないと断言して安心しきっていたのであります。忍耐をもって わざわざ警告しているにもかかわらず、イスラエルはそれをすべて無視していたのです。13節にはイスラエルの偽預言者たちのことが語られています。彼らはしきりに平和平和と良いことばかりを語っていましたが、その言葉は風のように実体のないもので、彼らもいつか風のように消えるというふうに言われています。神の警告を無視したその図太さは、民に対する罰が実際に下される決定的な理由となりました。14節から18節を読みいたします。それゆえ万軍の神主はこう言われる。あなた方がこのようなことを言ったので、見よ、私はあなたの口にある私の言葉を火とする。この民は焚き火となり、火は彼らを焼き尽くす。イスラエルの家よ、見よ、私はあなた方を攻めるために遠くの地から一つの国を起こさせる。主の言葉、それは古くからある国、昔からある国、その言語をあなたは知らず、何を話しているのか聞き取れない国。その矢筒は開いた墓のよう。彼らは皆勇士たち。彼らはあなたの収穫とパンを喰らい、あなたの息子と娘を喰らい、羊の群れと牛の群れを喰らい、ブドウとイチジクを喰らい、あなたがより頼む城壁のある町々を剣で打ち破る。しかしその日にも主の言葉、私はあなた方を滅ぼし尽くすことはない。よく訓練された必殺の救出を持つ軍隊がイスラエルを攻めると神は宣言します。風のような実体のない平和を語る偽言者たちの言葉とは違い、神の言葉には実体が伴い、必ずイスラエルを焼き尽くします。全体の内容は分かりやすいと思いますので思いますが、1点だけ解説いたします。15節にはその敵の言語について、その言語をあなたは知らず、何を話しているのか聞き取れない国と書いてあります。これは目には目を、歯には歯をという原則を表しているのではないかと思います。というのは、神が何を語っても何もイスラエルには通じませんでした。まるで神が別の言語を話しているかのように、神を無視するイスラエルに対して、神は言葉が通じない異国の軍隊のように迫ってきます。つまり、自分たちが神にしてきたことが返ってきたということでしかありません。そして同時に、その敵国というのはイスラエルの仲間だという面もありました。イスラエルは異国の神々を愛したので、同じような神々を信じる者たちが彼らを迎えに来たのであります。ちょうど良い罰が与えられたということであります。19節、我々の神主は何の報いとしてこれらすべてのことを私たちにしたのかと尋ねられたら、あなたは彼らにこう言え、あなた方が私を捨て自分の地で異国の神々に仕えたように、あなた方は自分の地ではない地で他国の人に仕えるようになる。神の裁きにもそれなりのメッセージがあったのですが、神はイスラエルがそのメッセージを聞き取る耳がないと判断していたようです。むしろ民は罰せられてもなお全て神のせいにしようとするのです。彼らは神を礼拝してきたつもりであり、軽い罪はあったにしても、ここまでされるようなことはしていないと確信しています。先ほど民の特徴として、たくましさがあると申し上げましたが、その根底には偽りがあるのです。民は集まって偽りばかりを語ってきた結果、自分たちの真の姿が見えなくなっているのです。通常の感覚が麻痺してしまって、神の言うことを聞くことができません。神とのコミュニケーションを絶ってしまった状態だと言うべきでしょうか。20節から25節を読みいたします。ヤコブの家にこれを告げ、ユダに言い聞かせよ。さあこれを聞け、愚かで思慮のない民よ。彼らは目があっても見ることがなく、耳があっても聞くことがない。あなた方は私を恐れないのか、主の言葉、私の前で震えないのか。 私は砂浜を海の境としてとした。それは永遠の境界で越えることはできない。波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない。しかしこの民には強情で逆らう心があった。それで彼らは離れていった。彼らは心の中でさえこう言わなかった。さあ私たちの神、主を恐れよう。主は大雨を、初めの雨と後の雨を時にかなって与え、借り入れのために定められた数章を守ってくださると。あなた方の咎がこれを追いやり、あなた方の罪がこの良いものを拒んだのだ。五章前半ではイスラエルを裁くべき客観的な理由が述べられていましたが、ここではより内面的な状態が問題とされています。先ほどその内面の状態を一言で感覚の麻痺であると申し上げましたが、その結果として神を恐れることさえもできない状態に民はあったのです。神が怖いと思っていなかったということです。22節において神は私の前で震えないのかと問い、民の異常な状態に唖然としています。この世には神が恐ろしいと分かるようなことはいくらでもあります。ここでは海のことと借り入れのことが挙げられています。誰が見ても恐ろしいことであります。しかし悪い世代にはそれが分からなくなってしまうのです。現代人も海は自然の力により神と関係ないと考えて偽っている面があるのではないでしょうか。人間は感覚的に分かるべきこと、いや分からないのであれば責任が問われるようなことがありますが、そういう感覚は簡単に麻痺してしまうのです。さてここまで民は罰せられるべきかということを追求する中、民には真実を求める者がいないということが分かりました。さらに彼らは偶像礼拝をし頑なであったということ、そして神の言葉を拒んでいたということが確認されました。つまり民には罰せられるべき理由はいくらでもあったのです。もはや問題は罰する理由があるのかではなく、罰さない理由となりうる何らかの希望はあるかどうかという問題にすり替わっていたと言っても良いでしょう。しかし民は神に聞くこと自体を拒んで、聞く能力さえもなくなってしまっていた以上、罰さない理由もなくなってしまっていたと言えます。しかしここではさらに別の問題が出てきます。誰がどう見ても罰さざるを得ない理由があったのです。民の間でひどい悪事を働く者が幅を利かせていたのです。26節から28節をお読みいたします。それは我が民のうちに悪しき者たちがいるからだ。彼らは野鳥を捕る者のように待ち伏せし、罠を仕掛けて人々を捕らえる。鳥でいっぱいの鳥かごのように彼らの家は欺きで満ちている。だから彼らは大いなる者となり富む者となる。彼らは肥えて艶やかになり、悪事において限りがない。孤児のために正しい裁きをして幸いを見させることをせず、貧しい人々の権利を擁護しない。ここで言われているのは、文字通りの人さらいのことが、人に借金を抱えさせて奴隷扱いにしていたということをメタファーで表しているのかについては議論があります。私は文字通りの人さらいが起きていたのではないかと考えています。外国人や貧しい人や右も左も分からずに育ってしまった孤児を正義の名のもとで捕まえてきて、彼らを更生させるという大義名分を立てて奴隷のように扱って儲けていたのかもしれません。とにかくこのようなことが社会的に非難されていたのではなく、公に行われていたようです。それは元をたどれば神の律法を捨ててしまったことに起因していました。民には正義に見えていることであっても、神にはひどい悪事に見えていました。 もはや神と民の基準は乖離しすぎていて、民は神の民とは呼べない状態でありました。29節を読み出します。これらに対して私が罰しないだろうか、主の言葉、このような国に私が復讐しないだろうか。神はまだ最終的な判断に至っていないものの、もう審議の最終段階に入っています。神の正しい審判が民に下されようとしていましたが、民は平和だと言って能天気に過ごしていたのです。しかし民にとってのささやかな日常は神にとってはおぞましいことに見えていました。30節から31節、荒廃とおぞましいことがこの地に起こっている。預言者は偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治め、私の民はそれを愛している。結局あなた方はどうするつもりなのか。結局のところ、最も責任を負わされるのは神の言葉を語る責任を担っていた預言者や祭司たちでした。預言者は神の言葉を語らず、自分の心から出てくる偽りを語っていました。民が聞きたいような良いことばかりを語っていたのです。祭司は御言葉を語ることよりも自分の権力ばかりを気にしていました。その結果として神の言葉が消え、民は神のことが何もわからなくなってしまっていたのです。だからといい民も責任逃れをすることはできません。彼らがそのような指導者たちを選び、その教えを愛していたのであります。神は最後に問います。結局あなた方はどうするつもりなのか。これは裁きが来た時に結局どうするつもりなのかと問うています。民の行動は意味不明であり、すべてを知るはずの神にさえも民の考えが分からなくなってしまったということではないでしょうか。本日は五章を共に読んでまいりましたが、読めば読むほど神の裁きが正しいと分かるのではないでしょうか。冒頭では民を擁護していたエレミアもついには民を弁護することができなくなったようです。しかし人間である限り同じような状態に陥る可能性は私たちにもあります。民の礼拝は気づいたら現地の神バールを対象にした礼拝になっていたのと同様、私たちの礼拝対象も気づいたらキリストではなく事前にあふれるお釈迦様にすり替わっている可能性があります。人間は簡単にそうなってしまうからこそ真の神を礼拝するのは難しいのです。注意するべきことは、罪に陥っている人はそれになかなか気づけないという点です。他人には適用できる基準が自分には適用できなくなってしまうのです。そして自分の正しさを確信してしまい、完全に心が固くなになってしまってはもう希望はありません。それがイスラエルの民の状態でした。確かに罪人は自分の状態は直接分かりません。しかし周辺的なことで気づきうる罪の症状はあるのではないかと思うのです。その中で本日のテキストから出てくることを2つだけ申し上げます。まず御言葉が分からなくなってしまって、ごまかして分かっているかのように振る舞っていると感じる場合、それは罪の兆候ではないかと思われます。イスラエルの偽預言者たちはさまざまな偽りを預言していたようですが、結論はいつも同じでした。それは平和でした。私たちも聖書のどの御言葉を読んでも毎回同じような人を喜ばせるような結論に到達するのであれば、それはイスラエルが陥っていた状態と同じ状態ではないかと思われます。神の言葉に関心がないからこそ自分の思いが先行し、平和という結論しか出てこないのであります。それは神とのコミュニケーションを絶ってしまった心が固くなな状態なのです。次に、神が怖いと思っていない状態も一つの罪の症状であります。 あなた方は私を恐れないのかという神の言葉を共に読みましたが、平和、平和と念じてきた結果、人間として当然あるべき恐れが消え去ってしまっている人は、まさしくイスラエルと同じ状態ではないでしょうか。そのような人は感じるべき恥や罪悪感さえも平和という言葉で書き消しされてしまい、何も感じずに生きているのです。しかしそうであったのであれば、勇気を持ってそうであったということを認めれば、わずかな希望が見えてくるのです。しかし感覚が麻痺してしまった人は、つまり目があっても見ることがなく、耳があっても聞くことがない人が、通常の感覚を取り戻すことは簡単ではありません。心が偽りに満ちていて、心に自分に都合の良い平和という概念しか思い浮かべられない、そういう状態になっているからです。その偽りが正常の人間的な感覚を奪い、神を恐れようとしたところで何も感じませんし、それがどういうことか見当もつかないのであります。22節に書いてあった通り、そのような人を見て神は、私の前で震えないのかと問うのであります。もしこのような状態に自分があるのであれば、まず感覚を取り戻して素直にならなければなりません。そのためにするべきことは一つです。それは今まで覚えてきた御言葉についての知識をすべて捨てることであります。今までの生き方に少し手を入れれば済むような段階はもう過ぎ去っています。これはそれほど深刻な状態なのです。一度すべてリセットし、先入観なしに一人間として神の前で御言葉から学ぶのです。神の基準を知るため、またその警告を聞くために御言葉を読むのです。そうすれば人間としての当然の感覚が戻ってくる可能性があります。そもそも神に対する恐れは努力して引き出すものではなく、人間として自然にあるべきものなのです。私の前で震えないのかと神が問うとき、当たり前のことができていないことが問題とされているのです。同様に神の公正や真実を求めることについても、求め方というものがあるのではなくて、本来生きていれば求めざるを得ない、そのような事柄であります。これ以外にもするべきことはたくさんありますが、まずは一度すべてリセットするところから始めるべきでしょう。そのようなへりくだった姿が御言葉を大切にし、公正を行い真実を求めるものに近づくための第一歩となるからであります。今日も神は世界中の教会、そして国々を見て、そこに真実を求める者がいるのか探しています。もし私たちがその基準に達していないことがあったとしても、神からの警告が発せられたとき、私たちは自ら自分の状態に気づき、警告を聞き入れ、神の前にひれ伏すものでありたいと思います。その日に備えるためにも、通常の神が怖いという感覚があるかどうかを確認するところから始めていくことができればと願います。お祈りいたします。裁き主である神様、本日はあなたの御言葉から、あなたは忍耐強く民を罰するべきかを考えておられたことを学びました。そしてあなたの裁きは常に正しいということを確認しました。しかし私たちもイスラエルの民と同じような状態に陥る可能性は常にあり、簡単にあなたの裁きにアーメンと言えません。どうぞ手遅れになる前に、私たちに自分を吟味する勇気をお与えください。あなたの前で恐れのあまり震えるものとなり、慣れますようお導きください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して賛美歌189番を共に賛美しましょう。こちらも馴染みのない賛美ですので、一度通して聞いてから共に賛美いたします。ご無理でない方はお立ちください。
どうぞお座りください。はい、それでは2023年テーマソング主話をもって賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。